イエス・キリストはどんな方であるのでしょうか。それは最も重要な質問だと思います。イエス・キリストに対する考えに応じて、人の将来が非常に影響されているからです。一つの例として、誰かがイエス様は単なるの善良な道徳の教師、あるいは多くの古代の哲学者の一人に過ぎないと考えるなら、おそらくキリストの教えに注意を払わないと思います。さらに、イエス・キリストが単なる人間であったと信じる人は、決してキリストを世界の救い主として認めないでしょう。その結果、自分の罪が許されないので、死後永遠の罰を受けなければならないのです。唯一誠の救い主を拒否したからです。一方、人がイエス・キリストは確かに神様だと思うなら、キリストの教えを聞き入れるし、救いを求めるでしょう。そうすれば、その人生はより良いものに変わり、死後、永続的な喜びで満ち溢れるようになります。一世紀から今日にかけて、多くの人は、主イエス・キリストはどんな方であるという質問を議論してきました。他の話題の場合に同じように、キリストについて様々な意見があります。実は、いわゆるキリスト教のグループの間でも、キリストについて意見が合わないのです。例えば、エホバの証人は、イエス様は創造主ではなく、創造されたものであると信じています。また、モロモン教徒は、イエス様は最初は神ではなかったが、従うことによってだんだん神になったと信じています。イエス・キリストはどんな方であるかという質問に正しく考えるために、新約聖書の中にあるヘブル・ビテン・タダガミの教えはすごく大切。それを学ぶなら役に立つと思います。ヘブル・ビテン・タダガミはその質問にうまく対処しているからです。初期キリスト教の最初の信者たちはほとんどヘブライ人でした。救われる前に彼らは旧約聖書にあるモーセの律法を守ることによって救いを追い求めましたが、結局神様の完璧な基準に達することができなかったので救いを得ませんでした。救いは人の良い行いによってではなく、主イエス・キリストを信じることによって、賜物として人に与えられるからです。主イエス・キリストがモーセより、またイエス様の奉仕がモーセの奉仕より優れたものであることを、一世紀のヘブライ人に納得させるために、ヘブルビトエンドタガミがかかりました。一言で言うと、ヘブルビトエンドタガミは、イエス・キリストは誰よりも優れた方であることを証明しています。現代の私たちも、イエス・キリストはどんな方であるかを明確に知る必要があると思います。それで、キリストの地位、性格や功績などを学ぶために、今日から 数ヶ月にわたり少しずつ皆さんと一緒にヘブル人の手紙を学びたいと思います。早速、主イエス・キリストはどんな方であるかを調べるために、今日最初の話でヘブル人の手紙一章一節から三節の教えを見ましょう。ヘブル人への手紙一章一節から三節に描写されている通り、主イエス・キリストは神の子として次のように比類のない方なのです。まず、神の子として父なる神様に等しいです。この一章に御子であることとか神の子という言葉が何回も出てきます。もちろんそれはイエス・キリストのことです。キリスト自身が神との父なる神との関係について何を教えたかが分かるために、ヨハネ5章を開いてください。5章の17節から23節まで見ましょう。ヨハネの福音書の5章の17節から22節まで読ませていただきたいと思います。5章17節、イエスは彼らに答えられた。ユダヤ人たちに答えられた。私の父は今至る前で働いておられます。それで私も働いているのです。そのためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っていただけではなく、神をご自分の父と呼び、ご自分の神と等しくされた彼である。イエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に言います、子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。それは父が子を愛し、ご自分がすることをすべて子にお示しになるからです。またこれよりも大きなお業を子にお示しになるので、あなた方は驚くことになります。父が真理のよみがえらせ、命を与えられるように子もまた与えたいと思う者に命を与えます。また父は誰をも裁かれず、すべての裁きを子に委ねられました。それはすべての人が父を敬うのと同じように子を敬うようになるためです。子を敬わない者は子を救わされて父も敬わないません。ここでイエス様は父なる神様と等しいということをはっきりと言われる。当時の人はその意味が分かった。でも信じなかった。彼によってキリストは偉い先生に告げないということを考えたので、キリストの言葉を受け入れなかった。でももし皆さん、キリストは正しいものだったら、キリストの言葉は正しいです。そして本人は父と等しい。キリスト教の最も分かりづらい教えは三位一体のことです。意味は神は一人です。でもその神には三人います。その三人は等しい。それは父なる神様、 キリストである神様は聖霊様です。聖書はそのことを説明しません。教えてます。説明しません。あと私はどうしても理解できません。いろいろな考えがあります。例えば家族の場合は、例えば5人の家族の場合はね、お父さん、お母さん、3人の子供たちね、それね、一つの家族ですが、それぞれは人格は違うでしょう。では神様の場合は、一人の神様ですが、でもそれぞれ人格は別です。また役割が別です。この歌詞によると、イエス様が父に過ごされたものです。イエス様は救い主になりました。またイエス様の教えによると、いいの将来、そのキリストが天に戻ったから、聖霊様が過ごされる。父とイエス様を過ごしてくださいます。ただここで皆さん、このキリスト教の神様の場合は、1番、2番、3番ではなく、よく一緒に、まあ、父は一番上、次にイエス、キリスト、最後に聖霊。それは間違いです。その3人は等しい。キリストは全く神様です。父も神様です。聖霊様は神様です。なぜ私たちは理解できないでしょうか？皆さん、理由は私は神ではないからです。神様だけこのご存知です。他の事実を全然理解できない事実を認めるでしょ？この宇宙の幅はどのぐらい？無限でしょ？理解できますか？でも真理ですね。認めなければいけません。理解できませんが、真理であることを認める。神様の存在、同じです。ことですね。同じヨハネの一章開いてください。ヨハネ一章、一章の一節と二節。ヨハネの一章、はじめに、一章の一節、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。言葉が誰でしょうか？14節。言葉は人となった。私たちの間に、弟子たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子として、栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられた。ことはキリストです。この歌詞によるとキリストに、ね、初めにいらっしゃった。キリストは最初から神でした。キリストは父と等しいからですね。キリストは皆さん、キリストは誰よりも優れたものです。いるいのない方です。ヘブル一章に戻ってください。キリストは神の子として父なる神様に等しいですが、また二節によると、神の子としてすべてのものを創造されました。ヘブル人の手紙一章の二節。この終わりの時には、御子にあって、キリストにあって、私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。言い換えれば、キリストは創造主です。ヨハネに戻ってください。先ほど一章の一節と二節読みましたが、三節見てください。創世記一章の三節。すべてのものはこの方によって作られた。キリストによって作られた。すべてのものは。作られたもので、この方によらずに、キリストによらずに、できたものは一つもなかった。キリストは 神の子としてすべてのものを創造された彼です。一章の一節と創世記の一章の一節似ているでしょうね。創世記の一章の一節、はじめに神が天と地を創造されたね。またここにはじめに言葉があったとこと、創造された理由は、創世記の一章の一節出てくる神はキリストです。ご存知のように、この言葉ね、この聖書はね、英語から日本語に翻訳されたものではなく、旧約聖書ヘブライ語から新約聖書ギリシャ語から、ヘブライ語の創世記の一章の一節の意味は、はじめに神々がこの複数形、父、聖霊、イエス・キリスト、でもその彼にそれは三つの神様ではなく、この創造された言葉は複製ではなく単性です。はじめに三位一体の方が一人の神様として天と地を作られた。イエス・キリストは救い主です。キリストははじめにいらっしゃる。キリストの存在は始まりも終わりもありません。神様だからです。コロサイ人を一生開いてください。新約聖書のコロサイ人、今日はコロサイ人も何回も見ますので、コロサイ人の一生の15節、16節、御子は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王子であれ主権であれ支配であれ権威であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。キリストは神の子としてすべてのものを創造されました。ヘブル人の手紙に戻ってくださいませんか。また3節のことです。ごめんなさい、3節によると、キリストは神の子として神の本質を持っておられます。3節見てください。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであります。なぜでしょうか。御子も神です。ヨハネに戻りましょうか。またヨハネの一章の14節、ここにはキリストの弟子の証が記録されています。ヨハネ一章の14節、ヨハネの福音書の著者はヨハネ弟子ですね。14節、言葉キリストは人となって私たちの間に、ヨハネと他の弟子たちに住まわれた3年間、私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から、だから天から来られた一人子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。いつキリストの御子を、あくまで栄光を見てでしょうか、弟子たちは。それが分かるために、マッタイ17章を開いてください。マッタイ17章、マッタイ17章の一節から読みましょう。マッタイ福音書の17章の一節、それから6日目にイエスがペテロとヤコブとその兄弟ヨハネは ヨハネの福音書を書いてるでしょ。だけを連れて高い山に登られた。すると弟子たちの目の前でその身姿が変わった。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。そして見よ、モーセとエリアが、これ旧約聖書の時代の預言者たちは、すでに亡くなった人たちが、彼らの前に現れてイエスと語り合わっていた。そこでペトロがイエスに言った。主よ、私がここにいることは素晴らしいことです。よろしければ私がここに幕屋を三つ作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。彼がまだ話している間、見よ、光輝く雲が彼らを覆った。すると見よ、雲の中から、これ私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞け。父なる神様はイエス様がご自分の子であることを証ししたらだ。子だから言葉に耳を傾けるべきです。その時ヨハネは、ね、初めてキリストの栄光を見た。彼はすごく恐れた。それで初めてそのこと、その日までイエスにいつも隠したそのこと。キリストの姿を見たら、イザヤ書によると、あまりハンスムな人ではないとかで、その人はその人についていこうとかで、そういうことではなく、でもその時キリストはその3人の弟子のために自分の栄光を表した。それでヨハネはヨハネの福音書を書いた時、彼は私のあれに住まれた時、私たちは彼の栄光を見たよ。彼は天から来られたかと分かった。神だからです。ヨハネ14章開いてください。ヨハネ14章の8節。14章の8節から11節。ピリポは一人の弟子です。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、私は知れないのですか。私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは 私たちに父を見せてくださいと言うのですか。私が父のうちにいて、父が私のうちにおられることを信じていないのですか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技を行っておられるのです。私が父のうちにいて、父が私のうちにおられると、私が言うのを信じなさい。信じないのなら、言葉を信じないなら、わずのゆえに信じなさい。もしあなたの言葉、あなたが私の言葉を説明信じないなら、私の奇跡どうでしょうか。私は神でなければそのことができないはずです。ピリポ、キリストを見た者は父を見た。意味は人格別ですとか、神、父なる神様、キリストと同じように完璧な方です。奇跡が行う方です。真理を伝えることは何でもできる方です。 なぜキリストが来られた。もちろん命を捨ててくださるためではのために来られました。でもヨハネの福音書もう一つの理由のために来られました。人に神様のことを説明するために。だから人はキリストを見たとき、キリストに、キリストが敵を許したとき、人は神様の愛が分かるはずでした。キリストが人を癒してくださったとき、人は神様の力が分かるはずでした。キリストを話したとき、人が神の言葉が分かるはずでした。人を信じたからです。この際に、ビトへの手紙に戻りますが、今度、一章の15節。コルサイ人、コルサイ人の一章の15節。一章15節に書いてあります。御子は見えない神の形であり。神が見えない。霊だからです。皆さん、すごく面白いこの聖書の場合に、先ほど言いましたが、ギリシャ語から日本語に翻訳された。ギリシャ語で、霊と数ね、全く同じ単語です。だからイエス様は、神様の、聖霊様の、ことを説明したときに、風に例えられました。風が見えますか？見えないなら、絶対に風がないと言えないでしょう。感じる。特に台風が来るときに。神様の存在の味に私たち、神様は形を持っていらっしゃいますね。ただ、神様の存在を感じることができますよ。特に信者としてね、悪いことを犯すとすぐ心の中に感じるね。神様を悲しませてしまった。神が見えない。それとその時、僕の場合ね、認めるならすぐ平和が戻ってきます。神様が心の中に住んでらっしゃる。見えないんですが、神はね、形がない。この15節、御子は見えない神の形である意味は、御子を見たら神が見えることです。また19節、なぜなら神はご自分の満ち満ちたものすべて御子のうちに宿らせ、全く同じ性質。2章の9節見てください。9節、キリストのうちにこそ神の満ち満ちた性質が形をとって宿っています。父が見えない、子が見える。子を見たら父も見た。このように考えましょう。私はもちろんアメリカ人ですね。私を見たらアメリカ人見た。でも、いろいろアメリカ人、またもアメリカ人固有のようなものと分かるです。私は一人ですね。他のアメリカ人いますが、ただ見たら、あ、外人はこういうものと分かる。キリストを見たら、人は父がこういうものと分かるようになりました。神の子として父なる神様に愛おしい。神の子として全てのものを創造されました。神の子として神の本質を持っておられます。また、キリストは神の子として全能の方なのです。ヘブル人への手紙に戻ってくださいませんか？一章の三節、もう一度見てください。御子は神の栄光を栄光の輝き、また神の本質の完全な現れており、その力にある御言葉によって万物を灯っておられます。万物を灯っておられます。 皆さん、今キリストはここにいらっしゃいます。そして永遠の見えないけれどもキリストの存在ここにいらっしゃることで、そう証拠、あの何か証拠があります。この言葉によるとキリストはすべて守ってくださる。だからこの椅子の中にこの一番小さいものは現実でしょう。キリストはそれをそれ今守ってくださいます。この説の意味です。3節、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。コロサイ人に戻ってください。一章の17節、コロサイ一章の17節、コロサイ人への手紙一章17節、御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています。今キリストが今、もしキリストの存在今日終わったら、私たちの存在このすべてのものが終わります。今本当に不思議でしょう。この一番小さいものね、あの見たらね、本当に神様の力が見える。キリストは今もそのすべての現地を守ってくださいます。それよりも力を持っている人がいません。また神の子を通して定石を締めておられました。ヘブル人の手紙一章に戻ってください。一章の三節、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の共鳴を成し遂げ、糸高きところで大いなる方の右の座に座りました。大事な仕事を終えたからです。高く上げられたからです。父の右に座ってくださいます。ピリピ2章開いてください。ピリピ2章、ピリピ2章の6節から読ませていただきたいと思います。キリストについて、ピリピ2章、2章の6節、6節から11節まで。2章6節、キリストは神の御姿でおられるのに、だからキリストは本質的に神です。神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分の虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。六節のことは天から来られる前の時、キリスト永遠に神様ですけれども、七節に人間に仕えるために天から来られて、しもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持っておられ、だから肉体を持っていました。キリストに皆さん、神様でありながら人間です。地上にいらっしゃった時まだ神でした。人間になった時まだ神でした。両方大切です。神でなければ私と同じように罪性質を持ってしまうので、身代わりになることができなかった。人間にならなかったら私たちの罰を受けることができなかった。なぜならその罰は死のことです。肉体を持てなければ死を経験することができない。両方大切。八節、自ら無理やりではなく自ら低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。父に従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名の勝る名を与えられました。 それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめて、すべての下がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。天にあるもの、天使とかすでに亡くなった信者たち、地にあるもの、生き残った信者たちとか、またこの世に悪霊とか、また地の下にあるもの、皆さんすでに亡くなったキリストを信じないままこの世を出て、ハデス、永遠の滅びを待っている人たち、結局みんな将来イエス・キリストは主である、イエス・キリストは神であることを告白します。エペソ一章戻ってくださいませんか。エペソ一章、ピリピの前の巻です。エペソ一章、一章の19、ここでパウロの祈りが記録されています。パウロね、エペソに住んでいる信者たちのために次のようなことを祈りました。19節、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座にすがせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また忌むのようだけでなく、次に来るようにおいて、唱えられたすべての名の上に置かれました。一番高いところに戻りました。キリストはどんな方のでしょうか。先ほど言いましたが、その答えに応じて私たちの人生非常に影響される。多くの人はキリストは単なる人間であることを信じれば人生が非常に影響される。けれども、ここに教えられた通り、神であることを信じれば人生が非常に変わります。今日私たちはキリストについて5つのことを学びました。キリストは神の子として父の神、父なる神様に等しい。2番ではなく、神の子として全てのものを創造されました。神の子として神の本質を持っておられます。神の子として全能の方なのです。神の子として定石を占めておられました。最後にもう一度ヘブル人の手紙に戻ってくださいませんか。ヘブル一章、一章の一節見てください。神を昔預言者たちによって多くの部分に分かれ、多くの方法で先祖たちに語られました。これは旧約聖書の言葉、いろんな預言者もして、ダニエル、イザヤ、エレミアなどね、またの少しずつ与えられたことね、その旧約聖書の巻にはね39巻入っています。けれども、この終わりの時には御子にあって 私たちに語られました。ですから私たちは御子の言葉に耳を傾けるべきです。なければすごく危険です。キリストは神だからです。これから少しずつヘブル人の手紙に一緒に学びますが、御子について学びます。多くの人は御子の名前を聞いたのに、本当にキリストはどのものかわからない。だから暗闇の中を歩んでしまいます。私たちはここで御子を高く上げます。神だからです。御子によって私たちの将来が非常に影響されるからです。